耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1003回12月19日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。先日の11月29日に何があったか皆さん覚えていますでしょうか。亀田興毅選手とね、内藤大輔選手の WBC 世界フライ級王座決定戦があったんですよね。実はね、その日僕実家に帰ってましてね、父親と二人でですね、ボクシングずーっと見てたんですけれども、このですね、内藤亀田戦がね、面白かった。で、父親はですね、亀田くんのそのね、言動が嫌いだって言って内藤選手を応援してたんですけども、僕は最近ちょっと亀田興毅のブログが面白くてね、見てるうちにちょっと、こいつ、なんか構成してなんか真面目になったんじゃないと思ってね、好意を抱いていたので、亀田興毅を応援しておりました。結果としてはね、亀田選手の方が判定勝ちしたんですけれども、この時ね、僕感動したんですよ。会見とかではすごいなんか強気な発言したんですけども、いざ試合が始まってたら、きっちりアウトボクシングに徹していたと。つまりね、彼は冷静にきちんと、スポーツとしての殴り合いをしたと、その点に非常に、感銘を覚えたわけです。というわけで今回はですね、そんな亀田興毅選手が本を出しました。ちょっと気になったのでね、新刊ラジオで取り上げてみようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は新勇者より出ております亀田興毅著、亀田興毅宣戦布告という本です。皆さんご存知、亀田興毅選手なんですけども、亀田三兄弟の長男でもありますね。1986年生まれ、大阪府の出身です。テレビでもね、様々な報道されてるから、亀田一家のことを今更僕が説明しなくても大丈夫かなと、思います。オープニングでも言った通りですね、亀田興毅選手のブログ、皆さん一回ぜひ見てみてください。やっぱりね、長男だけあってね、僕も長男だからわかるんですけども、家族を思いやる気持ちっていうのをね、最近ちゃんと前面に出すようになってきて、今2、3歳ですからね、大人になったんだなと思って、ちょっと年上ぶって恐縮ですけどもね、ついつい温かく見守っております。でそんな亀田興毅選手が書かれた本が、宣戦布告という本、亀田選手の写真とかですね、亀田一家の写真とかですね、あと皆さんが気になるね、いろんなボクシングの内容とか、そういったものをね、網羅している本になっております。ではですね、今回の本をね、紹介するにあたってですね、ちょっと僕の方でまとめてね、作ってみましたので聞いてみてください。2007年10月11日。この日は、亀田興毅、亀田家にとって忘れることのできない日となりました。そうです。興毅選手の弟、亀田大輝選手が、WBC 世界フライ級王者、内藤大輔選手に挑戦し、大差の判定負けをした日です。この日を境に、亀田家にバッシングの嵐が巻き起こりました。プロになって負けたことがなかった亀田三兄弟が、プロ初黒星。思うように戦えなかった大輝選手は反則を繰り返し、その反則を指示したとして父親の亀田史郎さんはセコンドライセンスの無期限停止処分を受けました。そして興毅選手による謝罪会見。その日から亀田家は沈黙をずっと守ってきました。ひたすらその日が来るのをじっと待っていました。このその日とは、内藤選手の世界タイトルに挑戦する日です。11月29日、埼玉スーパーアリーナ。この本は、その日を迎える前に書かれた本です。11月29日を迎える前の正直な気持ち、内藤選手に対する思い、家族への思い、そして、謝罪会見では話せなかった反則言葉の意味。亀田選手の生い立ち、将来の夢、目標、すべてを話しています。
小学校6年生の時、俺はボクシングを始めた。もちろん他の仕事はやったことがない。特に背広を着てよろしくお願いしますと頭を下げることは絶対にないと思っとった。でも俺も22歳になって考え方も変わり、人生の先輩方と接する機会も増え、ボクシングを通してちょっとずつやけど大人になっていってると思う。
はい、というわけでですね、ちょっと CM っぽい音声ものを作ってみました。これでね、この本に興味持っていただければ幸いです。でね、その興毅選手が自分のことについて語ってるんですけども、例えばこんな言葉。
中学を卒業した時、高校進学の気持ちは俺には全くなかった。親父には中学出たら仕事するかボクシング続けるかどっちかに決めろって言われてた。
まあ、なんか亀田家の教育方針がわかる言葉なんですけども、これについてはね、僕正しいと思います。まあ、高校進学するのもいいんですけどもね、中学出たら仕事するかボクシング続けるかっていう、まあ、勉強が嫌いな子供にはちょうどいいんじゃないかなと思います。まあ、ボクシングをね、まあ、やるために生まれてきたみたいなこと本人も言ってますし、またね、お父さんもね、またコウキ選手もボクシングをしたいんだろうなってのが言動とかね、普段の行動に現れてますから、まあ、早めにね、自分の道を決めるっていう意味ではいい教育方針なんじゃないかなと僕は思います。でですね、またこの本ちょっと最後の方に面白いコーナーがありまして、亀田コウキが答える50の質問っていうのがあってですね、この回答がやっぱりなかなかね、亀田コウキってどんな人なのか表してるので、まあ、ちょっと抜粋しようかなと思います。まあ、ついでに僕の答えなんかもね、一緒に聞いてください。長所は
前向きなことかな。やっぱりプラス思考が一番ええやろ。終わったことをいつまでもくよくよしててもしゃあないやん。終わったことはすぐに忘れることにしています
ね。前向き思考、いいことだと思います。僕も前向き思考なんですけどもね、まあ、僕どっちかって言ったら頭脳派、彼どっちかって言ったら肉体派と、そういう前向き思考の違いです。でもちょっと親近感湧きますね。逆に短所は
寝起きが悪いことかな。朝がなかなか起きられへん。どうも朝が弱いですわ。
これも非常に親近感湧くんですけどね、僕も朝弱いんですよ。しかしね、ボクサーが朝弱いって大丈夫なのかなと思いつつ、まあ頑張ってください。コンビニでついつい買うものは
衝動買いするのは甘いもん、特にメロンパンとかお菓子類かな。
これファン向けの質問だと思うんですけどね。そうなんですよ、亀田コウキメロンパン大好きなんですよ。ブログ見てください。週に1回ぐらいメロンパン出てきますから、食いすぎだっちゅうのと。まあね、甘いものをボクサー食べないとかね、思ってる人もいるかもしれませんけども、亀田コウキ選手ね、お酒も飲まないしタバコも吸わないので、意外と甘いもの依存症なのかもしれません。でもね、体重コントロールができてる、素晴らしいじゃないですか。はい、というわけで最後の方ちょっと脱線したような感じでしたけども、この本を読むとですね、亀田コウキ選手のね、まあ、今の考えというのがよくわかります。でね、誰もが知りたかった2年前の内藤選手と、まあ、弟大輝選手の試合で起こった出来事、本当は何が起こったのかというのがね、まあ、亀田コウキの口から聞けるという、そういう意味ではですね、まあ、亀田ファン、また亀田バッシングファンもですね、まあ、両方とも興味深く読める一冊なんじゃないでしょうか。まあ、お父さんの志郎さんがね、反則を指示したのかとか、亀田コウキ選手は一体何て言ったのかっていうね、マスコミのその批判がありますけれども、まあ、それについてのね、亀田コウキ選手の考え、ぜひ聞いてみてください。では、最後に、矢島のドッグイヤー。はい、今回のドッグイヤーなんですけどもね、実は今回の本ね、写真と、まあ、本文が結構、いいバランスっていうか、結構写真も多いので、まずはですね、皆さんが気になるであろう36ページ。2年前の親父への処分はかわいそうすぎるっていうトピックスなんですけども、まあ、あの時何があったのかというお話をしています。で、皆さんもね、いろいろ気になるんでしょうけども、ちょっとだけ一つ言っちゃいます。弾を撃てと。いうふうに俺が言ったと言われてるんだけども、まあ、言い訳に聞こえるかもしれないけど、そんなこと言ってないよっていうね、弁解をしています。で、この弁解がですね、僕も言い訳じみてんなと思ったんですけども、真実味がある文章がありました。親父が玉という言葉を親父は今まで一回も使ったことがない、勝手に一人歩きしてるみたいや、もし親父が同じ意味で言うなら撃てというはずや。非常になんか真実味あふれるコメントでした。まあなるほどねと、では続きましてのドッグイヤー、意外なんですけども内拍子、本を開いてすぐのね内拍子なんですけども、ここにねイラストが描かれてるんですよ。これね、誰描いたのかなと思ったらですね、亀田大輝選手が描いてます。大輝選手はですね、実は映画とか、まあ、イラストとか歌とかに結構造形深いので、芸術分野の才能あるんですよ。すごい上手いんです。ちょっとだけ見てみてください。で最後に122ページなんですけども、亀田選手のね趣味のことが書かれています。ボクシング以外の趣味はパソコンかなって、まあ、オタクかなと思ったんですけどもね、ゲームをよくするとかドラクエ大好きとかね、やっぱり今時の子供なんだなっていうのもちょっと思いました。まあ、4歳差なんでね、非常に趣味が合うと思います。なんもし友達だったら面白いなとか思いつつ、ではですね、このあたりで矢島のドッグイヤー終了させていただきまして、最後に書籍情報です。亀田コウキ、宣戦布告。亀田コウキ著、新勇者より税込み1050円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。亀田選手の本なんですけどね、エンディングでこれだけは言わせてください。にわかボクシングファンで申し訳ないんですけども、内藤大輔戦の亀田光輝選手のボクシングは綺麗でした。綺麗なアウトボクシングでした。ちゃんとね、自分の間合いをね、測ってね、で、内藤選手に近づかせない、近づいたらクリンチからうまく逃げる。そして、防御の合間を縫って、左ストレートをバーンって決めるっていうですね。ああ、こんな綺麗なボクシングできるんじゃないか、亀田、と思ってね、感心しました。なのでね、今までは、まあ、ボクシングしてるやんちゃ坊主っていう認識をですね、これからはですね、まあ、やんちゃでキャラが立っているアウトボクサー、そういう風に改めたいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
俺は大丈夫だ。はい、どうも、今日も大丈夫、石橋優です。よろしくお願いします。
はい、すごく頼れないですね。どうしたんですか。
はい、まあ、じゃあ早速タイトルの方言っていただきましょう。こちらです。
はい、今日から暗示で心が楽になる。
はい、はい、楽に今始めてます。
あの前にあったですね、あの内藤さんの本の、
はい、
人は暗示で9割動く、
うんうんうん、
あれのね続編に当たる本なんだそうです。
はい、で今回は対象が自分なんですよね。
はい、そうなんですよ。はい、
で、まあ、こちらのオーディオブックはですね、あの自分不当なレッテルを貼るっていうことあるじゃないですか。
は、例えば、
はい、あの矢島さん結構真面目ですよね。
あ、よく言われますね。
僕も割と生真面目なんですよ。
あ、結構
そういう人に限って、
はい、
自分俺ダメだって思っちゃうこと多いじゃないですか。
あるあるあるある。
それをなくしましょうよっていう、はい、お話なんですよね。
そうですね、
はい、
あのそういうね、僕も自分ダメだってね思い込みよくやったんですけども、
うん、
まあ、こうやって新刊ラジオとかでね、いろんな本を紹介していくうちに、
はい、
著者さんの言ってることをもうこれ信じ込むしかねえなと、
うんうんうんうん、
だからちょっと失敗しちゃっても、いや大丈夫だろこのぐらいはと、
はい、
まあ、もう少しいい加減でいいだろうと
っていうことがあるんですよ。
そう、でそれで克服できたと思ったら内藤さんがそういう風にすればいいですよってもうちょっと先に出会ってればよかった
ですね。でこちらですね、まあ、どういう風にその自分の中にある不当なレッテル、
はい、
自分をもう下げちゃうようなレッテルをどう取っていくかっていうことが、まあ、あの書かれているわけなんですけども、僕ちょっと面白かったところとしてはですね、皆さん財布にですね、自分が大金だと思うお金を入れてください。そうするとどうなるかというと、心に余裕ができるんですよ。
ほうほうほうほう。
まあ僕あの23円しか財布にない時、
それはまあ余裕ないっすね、いろんな意味で、
は
い、
これはなかったですね。まあ、というわけで皆さんもですね、そういう心の余裕とかちょっと楽になる方法というのを学んでください。というわけでですね、本日紹介したオーディオブック、オーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。